マイクロソフトの製品や技術を楽しく分かりやすくお話しするポッドキャスト番組、ウッドストリームのデジタル生活です。第233回目の配信になります。お届けしますのは木澤です。よろしくお願いします。はい、233回目なんですが、今日今収録してるのがね、3月の30日、明日で、3月終わりということで、2013年度も終わりということになります。2013年度もですね、配信はこれが最後ということになります。本来であればですね、今日明日で、忙しい3月までのプロジェクトっていうもですね、仕事もですね、終わりのはずなんですが、相変わらずまだ4月以降も続くという、ちょっとデスマッチな状態になりかけているということがありまして、なかなかね、落ち着いてできないところあるんですが、さて、来週ですね、4月の2日から4日まで、サンフランシスコでビルド2014が開催されます。これビルド2014というのはマイクロソフトのテクノロジーカンファレンス、アップルでいうとこの WWDC に相当するところなんですが、ちょっと非常にこの内容がね、楽しみになっておりまして、すでにお話出てるのは Windows 8.1 アップデート1、もしくはスプリングアップデートというのが、発表される見込みです。さらに Windows Phone 8.1、 Windows Phone Blue と呼ばれてたやつですね、これと、あとこれはどうかなっていうのがあるんですが、 Surface Mini、 これが発表されるのかというところも出てます。あと期待しているところがですね、開発コードネームスレッショルドと言われている、Windows 9、2015年の春に出ると言われているやつですね、これの話が出るのかということで、いろいろこう噂話が飛び交っているという状況です。で、2日4日なんでね、来週の配信で何かお話ができるのかなと、そんなことを思っておりますが、ちょっと盛りだくさんになるとね、逆にお話ができるのかなって心配になってきちゃうところもあるんですが、ちょっとね、楽しみにしたいと思います。で、今週なんですけど、ネタがないです。ないっていうかですね、ないことはないんですが、なんかこう、これですって話そうというようなところがあんまりなくてですね、ちょっと何を話そうかなとちょっと思ってたところなんですが、ネタがないことはないっていうところで、具体的にこうネタがあるかというとですね、今回いくつかお話があったんですね。まずすでに先週の段階で発表がありました、ワンノート、これが無料化されて Mac 版も出てるというお話とですね、あと MS-DOS と Word for Windows 1.1a のソースリストが公開されたというお話があります。MS-DOS のですね、ソースについて私もダウンロードしました。すべてアセンブラで書いてあって、ティム・パターソンと名前が入っててですね、あれシアトルコンピューターだったかな、こういろいろ入ってましたね。なんかソース見ると、結構きちんと書かれてるなって、MS-DOS のそれは製品なんでそうなんでしょうけど、あの時代でね、なんかすごい懐かしいソースコードもあれば、この風に書いてたんだってところがありまして、ただ意外とやっぱりコンパクトだったんだな、最初のマイクロソフトの OS ってって、そんな風に思います。それともう一つ、オフィスを iPad、マイクロソフトのオフィスがの iPad 版が出ましたというところで、編集というかですね、ビューア的なところと、あとオフィス365を契約してないとかいろいろあるんですが、こんな話がありました。で、これについてはですね、私 iPad 持ってないんで、なんか中途半端に話してもしょうがないかなっていうところがあってですね、これらのお話どっかで、どっかでいずれするかと思うんですが、特にワンノートの話はね、いずれするかと思ってるんですが、ちょっとこれを話題に話しますっていうのがなかなか自分の中でもまとめきれなくてですね、ちょっとこの話は、以上となっております。楽しみにされてた方っていうかね、何人かこう木澤さんはこの話をネタにするんでしょうかってね言われたんです。iPad 版のオフィスっていうのもこれ非常に興味あるところですし、まだ日本でも出ていないんですが、ちょっといずれねお話できるはしたいかなと、そういうふうに思っております。さて、そんなところで今回お話しするのは、3月末ということで、いろんな部屋のいらないものとかですね、それを部屋を片付けるというようなね、なんか何でもないようなネタをね、ちょっと雑談っぽくお話ししたいかなと思っています。先ほど言いました、3月も今日で終わりということで、本来ならば明日でプロジェクトが全部終わってめでたしめでたしというなってるはずなんですが、相変わらず忙しい状態続いておりまして、よくある話ですよね、こういうプロジェクトってね、よくある話ですよねって、これ多分会社の人間が聞いたらね、お前何ふざけとって言ってるんだと怒られそうなんですが、 とはいってもですね、家の中でもいろいろ忙しくてですね、例によってですね、部屋の中いろいろと片付けています。いつも木澤さん片付けてますよねと言われるそうなんですが、何かとですね、片付けちゃ散らかって片付けちゃ散らかってという状態になっておりまして、ただどうもなんかゴミゴミしちゃってるなってところがあるんでね、やっぱり部屋片付けるっていうのはね、やっぱり一番私にとっては気分転換になりまして、で部屋の中片付けるって何がいい方法なのかなっていうとですね、やっぱり一番いい方法はですね、捨てることなんですね。とにかく捨てる、もしくは手放すということになります。で去年の今頃はですね、去年の今頃ってもうサーフェス買って大騒ぎしてた頃なんですが、その去年の3月はですね、いろんな機材を売って、サーフェスを買いましたというお話をさせてもらいました。で今年はですね、バイオディオイレブンを買ってるんで、またそれの資金を何とかするためにですね、いろいろ売っております。いろいろご協力をいただきました皆さんのおかげでですね、今バイオで購入資金の半分は何とか補填ができていると、あともう半分何とかしなきゃなということを今やってるんですが、まだね、こう売るもんがあるっていうことで、今まで まだね、こう売るもんがあるっていうのが、ね、いいんですが、結構売ってるもん見るとですね、やっぱ無駄遣い結構してるなっていうところね、ありますね。やっぱり欲しいもんあってこれだって買っても、いやそれほどでもなかったかなっていうのはね、皆さんもよくあることだと思うんですが、そういうのもありまして、それでもこうやって売っているという状況です。で今回のこの3月の後片付けの片付けるっていうテーマはですね、とにかく身の回りをすっきりさせることということで、確かに、ね、一時こうパソコンピーク時に自作パソコンが7台、これ独身時代の話なんですけど、そういうパソコンに囲まれていた生活もありましたけど、今だいぶ減らしまして、すっきりさせてるんですが、まだちょっとね、本当に今必要なのかっていうところを見て、いろいろ片付けてるところです。いらないっていうわけじゃないんですけども、こう実際絶対に必要じゃないっていうものをですね、手放しているという感じになっています。以前ね、お話ししました自作パソコン、1台、Pentium デュアルコーのマシン、おかげさまでですね、買っていただく方がおられまして、オークションで、無事落札されまして、これも手放して、今足元にはミドルタワーのメインのマシンが1台あるだけという状況になっています。あと iPod Nano、これも売りました。結構良かったんですけどね、 iPhone 買ってからやっぱり音楽聴くのってiPod なので別に聴くっていうことなくてですね、よくありますね、 iPhone 買って新しいの買ったらそれは iPod で使いましょうなんて話をよくあるんですけど、大体ね分けて使うことってないんですよね。そういうことで結局、いらないかなっていうところで、これ結構高い値段で売れましたね、思ったより。やっぱ Apple 製品って高く売れますね。本当買っていただいた方には感謝ですけども、あとハードディスクもですね、これ 120GB とかから 250GB まで何種類かあるんですが、これも今結構手放しました。1台1000円とか、あとは 250GB、1000円から2000円の間でですね、売りまして、今でもですね 160GB のシリアル ATA のやつを売り出し中です。1500円で値段つけたら誰も寄りつかなくてですね、今値段を980円に落としております。もしご希望の方おられましたら、ぜひよろしくお願いします。それとですね、今考えているのがモニターですね。今の私モニターですね、これ IO データの20インチのスクエアのモニター、解像度これは UXGA というやつで、解像度が1600×1200 ドットということでですね、UXGA という、これなかなかこれないんですよね。でこれと、SXGA のこれシャープの16インチのモニターということで、この、シャープのモニターこれもう10年ぐらい前のやつですかね、今でも発色が良くてですね、やっぱり液晶シャープだなっていうのは本当に思います。これブラック TFT って書いてありますけどね、結構いいんですけど、でこの2つでですねデュアルモニターの構成で使っています。ただ机の上にモニターが2台と、しかもサイズが違うやつが置いてあるというところでですね、ちょっとここの上をねすっきりさせたいなと今思っていまして、ちょっと悩んでるところなんですけどね、これ23インチのワイド液晶モニター、フル HD のモニターにちょっと買い替えたいなと思っています。 ただフル HD となると 1920×1080 ドットということで、縦方向が1080ドットになっちゃいますので、この1200を確保するべきかどうしようかというところがあって、ちょっとね今悩んでるところです。まあただモニター1台ドーンと置いてすっきりさせたいなというふうに思っております。それとバイオディオ11がですね、これフル HD の1920×1080 ドットなんで、なんかもう全部合わせたいなっていうところもあるんですね。だからこれはね本当買い替える必要はあるのかっていうとちょっと悩むところもあるんですが、バックライトが昔通り の消費電力食うやつなんですけど、これも LED のねバックライトとかにすればですね、ちょっと低消費電力にもなるんじゃないかなというところもありまして、どうしようかなと今悩んでるところです。明後日で消費税上がるんでね、これ今日明日で注文すれば大丈夫なのかな、ちょっと分かんないところあるんですが、ちょっとね悩んでるところです。今候補がですね IO データの235という IPS 液晶タイプの、フル HD のモニター、Amazon とか NTTX ストアで、2万1000円ぐらいですかね、それがあるんで、それが候補になってまして、どうすかなと。安いやつもあるんですね。 IO データの、234XNR っていうやつ、NTTX ストアで今 13,819 円だったかな、それでさらに1000円引きというところで本当に安いんですけど、視野角が非常に狭いということと、いろいろレビューを見るとですね、まあ、安かろう悪かろうですという結構レビューがありまして、でやっぱりお店で見ると IPS 方式の液晶、やっぱりいいですよね。端っこから見ても視野角広いですしね、いつも正面から見てるんで視野角関係ないだろうって話があるんですけど、意外とですね正面から見てもそこら辺その発色がいいとかなんとかって違いありますので、お店で見てもやっぱこれ IPS 液晶いいなって、でバイオディオ11も、ね、いい液晶使ってますし、サーフェスもいい液晶使ってますしね、やっぱり一番重視するとこの一つです、パソコン関係、やっぱり液晶とキーボードなんですね、私気にするのはね。まあそういったところもあって、買い替えどうしようかなっていうのをですね悩んでるところです。あとねプリンターなんですけど、これエプソンの EP804A という、現行モデルの2世代前の、タイプなんですが、大体プリンター私2年に1回買い替えてるんですね。で、毎年、この番組でお話ししてるんで、覚えていらっしゃる方おられるかと思いますが、大体8月とか9月にですねエプソンが次のモデルを年末商戦に向けて出すときに、そのちょっと前の、ね、値下がりしたときに買ってるんですね。で2年に1回なんで、最初に、今の複合機を買ったのが EP802A でした。これも番組で話しましたけど、でその2年後に 804A を買って、で今さらに今この2年後に今年の夏になるんですけど、買い替えかなとなると806かなと思って、今現行で売ってるやつですね、多分807が9月に発表になると思うんで806を買おうかなと、そんな風に思っています。ということでエプソンの私偶数番台をねいつも買ってるっていう状況なんですが、ただこの前アマゾンでだいぶ安くてですね1万5000円来てたんですね。で今値段見たら今1万7000円台に戻っちゃってるんですけど、このぐらいの値段だったら今買い替えときゃよかったなっていうふうにちょっと思いました。今でもパソコン、プリンターですね壊れてから買ってたんで、前のやつって捨てるか、これでも1000円で売れたかな、前のやつジャンク品扱いで思ってたんですけど、今動きますんでね、動いてる状態で値段が価値のあるうちにですね値段が使えたように売ってしまおうかなっていう考えもありまして、ちょっと考えてます。806A になるとプリンターのインクのタイプも50番台から、50番って今エプソンのインク使ってますけど、今回70になるんですね。そうなると今のインクを使い切ってからか、ただ使い切っちゃうとあまり価値がないんで、それなりに残ってる状態で売ろうかなとかね、そんな風に思っています。でハード関係の話ちょっとしましたけど、やっぱりですね価値のあるうちに売らないとですね引き取ってさえももらえないという状態になってます。実際オークションに出してもですね、昔オークションね結構出すとね売れてたんですよ。本 と使い古しのマウス1個500円つってもね、パッとねオークションで売れてたんですけどね。今どうでしょう、皆さんもう物が余ってる状態になってるのか。まあそれオークション始めた頃って言うと大体10年前ですけど、もう今になってしまうとですね、ほとんど売れないですよね。まあそれ皆さんも経験あると思うし、まあ買わないやっていうふうにね思ってる方も多いと思うんで、それ考えるとですね、あの価値のあるうちにね早めにこう手放して回していかないと、まあ結果的にあのお金かけてる割には、お金かけてる割にはっていうか、あのなんか効率よくお金それなりにかけてですね、あの回せないなっていうね、そんな風に思っています。あのよくですねアップル系のポッドキャスト番組の方お話聞いてて、あの新型のアップル製品出るとですね、皆さん、まあ、いつも全員が全員 誰でも買ってるわけじゃないんですけど、皆さん誰かしら割とあの iPad にしても iPhone にしても、まあ、MacBook にしてもですね、誰かしらあの割と買い替えてるんですね。なんでアップル系のポッドキャストの方はなあの買い替えできるんだろうかって、私が前何度か番組の話してたらですね、なんかそれでなんか木沢いつもこんなこと言ってるって、誰かブログで全然あのリスターさんが書かれてる方もいくつか見ましたけど、あの直接お話を聞いたことあるんですが、買い替え時点、木沢さんその買い替え時点って割とできるもんですよと。で新製品が出るとそのアップルの製品の中古って割とあの値崩れしないんで、あと下取り価格が結構高いんですと。でですから今の売って次のやつを買っても差額を考えると割とこう買い替えて回せるもんですよっていう話をね聞きまして、あやっぱそうなんだなと、うん、あの私もその新型が出た時にじゃあ前のモデルってそんないいかなっていうと結構いいんですよね。だから中古でも結構いい値段で売れるっていうのはですね、あなんか納得できる話だなと思ってますし、あの新型が出ると誰か売ってこないかなって私もちょっと思ったりすることあるんですけど、あのまあ、そういうふうにねやっぱりうまく皆さんやってるんだなっていうふうに思ってます。とは言ってもねお金がかかる話なんで、まあ、全員が全員っていうわけじゃないんですけどね、まあ、そういうのを考えると効率よくねこう回せてるんじゃないかなっていうふうにね、そういうふうに見てました。まあ、そんなハードな話をして、本題をね、そろそろしようと思ってるんですが、いろいろこう部屋片付けるにあたってですね、やっぱりかさんでるのはですね、場所取ってるのがですね本ですね、書籍類、これは悩みますね。であの本は私たくさん持ってます。あのどんなにお金がなくても他のこと制作しても本だけお金をかけようっていう考えなんですね。まあ、これあのやっぱ私の親がそういう発想だったんで、本だけは金かけろと、勉強しろと、要は勉強したら別に本買いじゃない、買いやいってもんじゃない、勉強しろってことの話なんですけど、そういうのがありまして、私もね結構いろんなとこケチるくせに本だけポーンと数千円のやつ買うよねってね、昔よく、独身時代ね家族に言われてたんですが、とはいってもですね今やっぱりお小遣い制になってかなり厳しいんで、ポンポン買えなくなっちゃいましたけど、たくさんある本で、まあ、ほとんどは私技術系の、特にこうマイクロソフト製品の関係する本が非常に多いんですけども、技術っていうのはですねすぐ沈黙してしまいます。で特にこの最近のペースは早いですよね。だって OS だって3年に1回出てるっていう状況から今年1回、下手したら半年にか、ね、Windows 8出てから8.1 出るの1年ですからね。で言ってるうちに半年に今スプリングアップデートまで出ようとしてるんで、かなりスピードが速くなっちゃってるという状況です。例えば OS にしても、最新は Windows 8.1 になってますが、私手元に Windows 7の方がたくさんあります。であとサーバー関係にしてもですね R2 ってついた段階で画面の表示とかそれの設計が全部変わっちゃってるんですよね。ということで、じゃあ同じ風にそれ見ながら何かできるかっていうと役に立つ場合と立たない場合が結構出てきます。あとオフィス製品、これに関してもですね今現行私はオフィス2013を使ってますけど、まあ、手元にオフィス2000、2003、2007の本が結構あります。 SQL サーバーですね、これに関してもですね3月20日にSQL サーバー2014というのが RTM になりまして、4月1日にですね正式にSQL サーバー2014がリリースされます。おそっとですね、これも大事なんですけど、で とは言っても私手元には SQL サーバー2000とか2005とかですね、そんな本が結構あるんですね。でじゃあそこまで詳しい持ってるなら木澤さん詳しいんですねっていうと詳しくないんで、まあ、なんか明らかに勉強不足なんですけども、まあ、そんなところで SQL サーバーも、もう持ってるものがだいぶ古くなってしまってるという状況です。あと開発関係、これも流れが早いですよね。最新のビジュアルスタジオ今2013です。ところが私に手元にあるのはビジュアルスタジオ .net 2003とかですね、2005、2008、2010、2012、たくさん持ってます。2010が一番持ってますかね。やっぱり前も話したんですけど、私ちょっと一応昔開発でいろいろ失敗したことがありまして、もう私はもうソフト開発しないんだと、もう私はもう二度とモビルスーツには乗りませんというふうなところで一回開発離れたことがありまして、それがちょうどビジュアルスタジオの2005、2008あたりだったんですね。で前も話しましたけど、まあ、ドットネットラボを参加してこれは勉強しようと、本当に周りの人勉強してるなっていうのが刺激を受けまして、まあ、2010から本格入れたという勢いがあってですね、私の中でこう2010バブル、バブルじゃねえや、2010でドーンといろいろ買って勉強したっていうことがあります。と言ってるんですが、実際はもう今ビジュアルスタジオに関して言うと2013が出てるということになります。決してですね、これ古いから全部役に立たないかというとそうではなくてですね、やっぱり考え方はずっと同じなんですが、やっぱり最新の2013になるとそれなりのこの開発効率を上げる方法とか出てますんでね、やっぱり2013なりのこう勉強していかなきゃいけないかなと、そんな風に思っていまして、やっぱりそれで、いくと、まあ、わざわざ古いやつを読み返す必要あるのかなっていうところあります。あとはですね、シルバーライト、これがですね 2.0 の方を持ってます。シルバーライト勉強するぞって、実際シルバーライトでアプリケーション作ったこともあるんですが、今は最新が 5.1で、しかも、これディスコンの方向ですよね、マイクロソフトさんでね。まあ、マイクロソフトはシルバーライトというよりも HTML5 とかで、優先対応ですね、特にウェブ系はやっていくという話がありまして、だから、まあ、持っててもっていうところが今あります。あとは Windows Phone 7、これはたくさんありますよ。っていうか Windows Phone 7の市販されてる開発の本ほぼ全部持ってます私。いや、その割には大したアプリ作ってねえだろって言われたらそうなんですけども、で今最新がですね8ですね、で今度 8.1 が出てますけども、まあこれもですね、基礎は一緒なんで持ってて問題はないと思いますし、今回全部手元に残してあります。まあ、そんなところなんですが、もう今最新ではないという状況になった上に、日本市場ではまあご覧の状況というところでありまして、なかなか、まあ、結果的には古い本になってしまっているという状況です。あと Windows Store アプリ、ね、Windows 8以降の、Windows Store アプリについてもですね、私も結構これ 4、5冊なんだかんだで、これも勉強なら、これも勉強なるってつい買っちゃったりとか、ああ誰々さん買った本だ、これは買おうとかね、そんなノリでですね、買ってるとこあるんですが、今8から 8.1 になってしまって、内容額も変わってしまってるんですね。まあ、例えばスナップ表示だとかっていうやり方もかなり変わっちゃいましたし、それとあとこう入門書を読んでて、自動生成されるコードのここをまず書き換えてくださいなんてことが書かれてるんですが、もう8から 8.1、 つまりビジュアルスタジオの2012から2013になって、開発キットも変わった段階ですね、ここもガラッと変わっちゃってまして、同じことを入門的にやろうかなっていうとですね、ちょっともうソースコードが変わっちゃってるというところがあります。まあというところで、読み食いだいてて勉強になるところはあるんですけども、すでにこう内容が微妙に違ってきちゃってるってところがですね結構出てきています。とにかくね、言えることはですね、そういう本を入手したらもう早く身につけて、で次のステップに行くようにね、努力しないといけないなっていうふうに思ってしまいます。そうじゃないとですね、結構無駄になってしまう可能性があります。とにかくね、買っておいて後で勉強しようとか、そのうちやろうっていうのはですね、禁物ですね、これね。私も本当経験で思ったところなんですが、本当にいつやるのって、まあ、そこから先あえて言いませんけど、本当そういう状況かなと思ってます。特に開発関係にしてはそうですね。まあそういう話をしましたけども、ただしこれ全てが無駄ではないんですね。考え方などこうベースになって変わらないものはあるんです。 特にリースが出始めた頃の本の解説でですね、細かく分かりやすく書いてるってことが多いんですね。これ以前何年前かな、アクティブディレクトリー10周年記念のテックフィールダーズの、イベントを、呼んでいただいたのを参加させてもらった時にですね、やっぱりアクティブディレクトリーが出始めた頃の解説書は捨てられませんと。なぜならアクティブディレクトリーの考え方について詳しく書いてあると。今の出てる本はもうそういうのが当たり前になってて、かなり端折って書いてるから、あれ初心者の人が読んで分かるかなっていうふうに疑問に思うってことがですね、結構パネルセッションってかなりもうアクティブディレクトリーの専門家の皆さん、MVP の皆さんというかマイクロソフトの皆さんですねが言われてました。でそれ見るとやっぱり古いからダメだってことはなくて、やっぱり基礎を固めてる本っていうのは手放しちゃいけない、やっぱり今でもあってほしい本っていうのは結構たくさんあります。あと基礎になる技術の本ですね、例えば私も今データの扱いとしては標準的になっている XML、こちらに関してはですね、プロジェクトキースで呼び方よろしいんですね、薬師寺さんという大変お世話になっておりますマイクロソフトの MVP の、11年目の MVP 取られている方ですね、こちらで書かれた XML の本っていうのはもう何年経ってもすごく勉強になりますし、基礎は変わりませんのでね、私もこれ手放さずに持っております。そういったところもあるんで、何でもかんでも古いからダメっていうことは一切ないです。そういうところなんですが、今回ですねいろいろ片付けるにあたってですね、結構思い切って、そういった今言った押さえておきたい本以外はですね、結構捨てました。で基準がですね難しいところがあるんで、開発系は2008と数字がつくやつより前は捨てると、あとオフィス系についても2007より前は捨てると、逆にオフィス系あんまり新しい本買ってないんですけどね。あとはサーバーとか SQL 関係、 SQL サーバー関係ですね、これはもう2005より前、サーバー2008は会社でも使ってるんでもちろん残してありますが、あとは開発系なんですが .NET フレームワーク、これ 3.5 より前、もうこれはもう全部捨ててしまうということにしています。.NET フレームワークはですね基礎は重要なんですけど、いい本あります。これ一回この番組の中でもお話ししましたね、プログラミング .NET フレームワーク第4版ですね、こちらも持ってますんで、これだけあれば十分かなってところがあって、ちょっといろいろと思い切って処分することにしました。で古い本でいいのもあったんですけど、 .NET フレームワーク 1.1 とかなんで、逆にこの内容に引きずられてしまうと最新の技術が使えないとか、後でなくなる可能性のある技術を思わず、ね、何も考えずに使ってしまう可能性もありますので、逆にこう必要、その類の本が必要であれば最新のものを .NET フレームワーク4とか 4.5 の、ものを買い直すようにしています。そういったところがあって、かなりの本をですね、今回処分することにしました。であと他にはですね、他の本でですね読み終わった小説とか、そういったのも結構処分しました。最近の小説だと海賊と呼ばれた男という非常にもベストセラーの本ですけど、それとかあと永遠のゼロとかですね、あとロスジェネの逆襲とかね、例の半沢直樹のテレビの後の話ですね、これ古本で買ったんですけど、すごく面白かったんだけど、いや本当に面白かったです、これ今お話した本で。ただ2度も読み返すかなっていうところがあると、読まないでしょうというところで手放すことにしました。あとね、自己啓発本、これね、この類の本私大好きなんですね。ほら、仕事はすぐにやりなさいとかね、あとできる人のなんとかのやり方とか、なんとかの使い方とかね、あとなんとかはやめなさいとかね、あとなんとかする力とかね、類の本ですね、読んだんですけど、なんかね自分にぴったり当てはまるもんってないんですよね。で、兄君の手には面白かったのは、自己啓発本を読むのはやめなさいって本がありましてね、すごいそれも買って読んで面白かったですけど、それ読みようと売っちゃいましたけどね。同じことをしようとしてもダメなんですね、ああいうことって。でもそれを読みながらいろいろと考えることはあったんで、それなりにそういった本はね私にとって意味があったんじゃないかなと、そんなふうに思っています。ただですね、この類の本結構付箋貼ったり、ドックイヤーですか、ページの端凍ったりとかですね、 後で読もうとかあってのあったんですが、まあ、読み返すことはなかったですね。ということと、あとむしろこう私もいい年になってきましたんで、他人の考え方を請うっていうんじゃなくてですね、自分でこのくらいの内容くらい、ね、書けるからじゃないといけないんじゃないかっていうふうに思ってまして、うん、まあこの度でいろいろこう教えていただくのはもういいかなというところで、もう思い切ってもう全部捨てることにしました。まあ自分でも頑張れやということも意味を含めてですね、とにかく自己啓発も全部捨てました。まあそういうところもありまして、あとはね、電子書籍で買い直したやつ、この前言った戦うプログラムですね、あれも持ってる本は、処分して、まあ、電子書籍で持ってるんで、この前ちょっと読み終わりましたけどね、紙の方は、処分することにしました。ということで全部で85冊、ブックオフに持ってきました。でっかい紙袋5つとでっかいデイバッグ1つにです入れて、駐車場で降ろそうとしたらですね、店員さんが外にわざわざ出てきてくれて、運ぶの手伝ってくれまして、台車に乗せてね、で売りました。で全部で85冊なんですが、お値段1820円、意外と値段つきましたね。値段がついたのはですね、おそらく最近売れている 小説、先ほどお話ししました小説、あれぐらいで、あとはだいたい1冊5円ぐらいでね、それも値段をついて、値段をつけてですね、引き取ってもらいました。まあその数が多いんで、まあ、結局それなりのお金だったんですが、まあ、値段がついてよかったなっていうのがありますし、あとはもう本箱は、すっきりしました。本箱入りきらずにですね、結構部屋の床の上に積み上げてったんですけど、全部きれいになりました。でその時の、ね、本箱の写真をですね撮ってですね、 Facebook にアップしたらですね、まあ皆さんコメントいただきましてね、っていうか皆さん写真をね、全画面表示したっていうか拡大してですね、中身全何の本があるかまでね、結構見ていただきまして、まあある MVP の方からですね、あ私の本売られてませんでしたねっていう話とかね、あとはスティーブ・ジョブズの本あるのになんでビル・ゲイツの本が置いてないんだとかね、たまたまそれ手元に置いてあっただけなんですが、まあ、そんなツッコミとかですね、あとマイクロソフトのエヴァンジェリストの高橋忍さんからですね、 Windows 本の、ね、エヴァンジェリストなんで、高橋忍さん、Windows 本の本何冊書かれてるんですけど、もちろん私それちゃんと残してますね、これは死守しなきゃいけない本だということで、ちゃんと置いてあったんですよ。もうそれ捨てていいですとで捨てていいけど新しいの書こうかななんて言われてたんで、ね、ちょっとこれこれで期待したなっていうところあるんですが、まあそういうふうに皆さんに突っ込んでいただきまして、まあ、とにかく必要な本、というところで、あとマイクロソフト関係は Windows 7の上級マニュアル、これ橋本和則さんが書かれた、これはもう本当にこうなんていうんですかね、中身は Windows 7で古い内容になってしまったんですけど、考え方が書かれてるんで、これはちょっと手放せないかなっていうところがありますし、あとは、Windows Store アプリ、あと ASP.net とか MVPC とかですね、まあ、そこら辺のこう勉強になるものもありますし、あとは Windows Store アプリ、あと Windows Home の開発の本とかですね、あとソフトウェア開発の管理の仕方だとか、まあ、プロジェクトのマネジメントとかですね、その類の本は残して、あとは結構、処分していました。とにかく今の自分に必要なのはこれかなっていうところをね、残しました。で、この内容もいずれ手放すっていうところあると思うんですね、まあ、それこそさっき言った Windows Phone 7の開発の話なんで、Windows Phone 8が日本市場でまた出てですね、開発の本がポンポン出ればですね、もう手放してもいいのかなと思ってますんでね、まあ、そんなところなんですが、まあ、だいぶ本を絞り込みまして、だいぶすっきりさせました。まあ、今後もねこういうふうにちょっと整理整頓ということと、あと本当に必要なものかなっていうことをですね、買うときに考えていきたいなと、そんなふうに思っております。まあそんなところで今でもやっぱりいろいろ本は片付けております。で、売れるものはですね、オークションとかでも売っていきたいと思ってます。それ本だけじゃなくてですね、でもね、本はね、売れないんですね、オークションで。なかなかね、アマゾンのマーケットプレスとかにも置くことはあるんですけど、結構めんどくさいのと、送るとき、ね、分厚いとポストに入らなかったりして、書籍小包みって言うんですか、あれ昔はそういう言い方してましたけど、意外と面倒とか、あとはじゃあ宅配便で送るかって言うととんでもなく重いものになりますしね、その分アマゾンから支給される、送料って確か340円だったかな、あんまりね、本をそういうので売るっていうのは効率よくないんで、 結果的にお金の方が高くなるんでしょうけども、そういうのをねブックオフにボンと持ってっちゃってるということにしています。あとは天皇書房さんでもね引き取ってくれるんですが、値段がつくものが11冊以上だったら送料無料なんだけど、それ以外送料いただきますということで、本をね送料かけて送ったらですね、一体いくらになるんだっていうところがあるんで、あれねほどね売れるものを出さないとですね、とてもペイできないという状況です。1回37冊だから、今回売った85冊のうちの、何冊書いてたんですけど、37冊をリスト作って送ったら売り物になるのが10冊いかなかったんですね。しかも1300円だったかな全部で、ですから有料になりましたけど、有料で本あれだけの送ったらいくらかかるんだっていうことで、完全にもうマイナスになっちゃうんで、マイナスでもね、マイナスになるくらいだったらね、ブックオフ持ってて値段つきませんが引き取りますかって引き取ってもらった方がいいんで、結果的にブックオフに持っておくようにしています。それ以外のところはですね、DVD これもよく買ってました。最近もうお金がないんで、レンタルで見てすぐ返すということをしてますけど、これも今売ろうと思っています。これはブックオフ持ってくるオークションで売れるから、送れるからね売ろうかなと思ってますが、今手元にあるのがですね、スパイダーマン一番最初のやつと、あとスターウォーズのエピソード1からエピソード6までのセット、あとバックトゥザフューチャーの1、2、3セット、あと機動戦士ガンダム WAT3 全4巻、機動戦士ガンダム逆襲のシャアというのが今、売る候補になっています。あとはね、宇宙戦艦ヤマトの実写版木村拓哉のやつですね、あれはまあまあ売れました。それとあと宇宙戦艦ヤマト復活編かな、あれもね DVD で買ったんですけど、もういいかなというところで、今手放しています。類のやつもう一回見たかったらですね、そこまでして見たいという思いがあるならレンタルビデオで借りればいいんで、だから私がこのやつ伝えに置いたって取り出すにちょっとお金がかかるかなと、そんな認識でいいかなと思ってますんで、でも DVD に関してはねもう手元に置かないでも、一回見たら売っちゃおうかなと、そんな風に思っています。だからもう逆に DVD を買うってことないかなと、ブルーレイにしてもそうなんですけど、そんな風に思っています。よろしかったらオークション出したらね Facebook とか Twitter でご連絡しますんで、ご希望の方おられましたらぜひよろしくお願いします。そういうことでちょっと今回ネタがないとか言いながら、また長々と話してしまいましたが、部屋を片付けるということで、特に書籍関係ですね、技術書についての、片付けの方法についてさせていただきました。今後もですね、節約しながらよく考えながらっていうのは言うものの、こういうことはやっぱり技術的な、取得についてはですね、ちょっといろいろ積極的に挑戦していきたいなと思っております。はい、第233回目は技術書を売るというお話をさせていただきました。実際の番組配信のタイトルはどうしようか、これから考えますけども、ネタがないって言いながらそういう時に限ってこんな長々と喋っちゃうんですよね。基本的に、たまには雑談もいいかなと、っていうか雑談多いだろうって言われるとそうなんですが、いいかなと思っております。そういうことでですね、いろいろとこう処分をしていますが、逆に処分するというのは結構入れ替えをしてるっていうところですね。こういろいろこう循環させて新しい状態にしていきたいなと。といっても節約をしなきゃいけないんで、そこを考えながらということをしております。オークションでいろいろ売ってますんで、よろしくお願いします。まだまだ売るものたくさんあるし、もう捨てなきゃいけないかなって、またパソコンファームさんにお世話になるかなっていうものもあります。あんまりね、部屋の中散らかして落ち着きませんのでね、すっきりさせていきたいなとは、そんなところで、もうすぐ4月、冒頭でも言いましたようにね、ビルド2014で新しい技術の話出ますんでね、これはちょっと楽しみにしたいと思いますし、久々にちょっとマイクロソフトのこう最新技術の話をね、していきたいなと思っております。あと5月の末にですね、デコードという、ところでマイクロソフトの国内イベントで開発者向けのイベントがあります。こちら2日間、お値段有料です。10万円で2日間、内容があるので、これ非常に、ね、お金取るだけのことあってね、非常に内容の濃いものになると思うんですが、今一部こうセッション内容が公表されつつあります。 でその中にね Windows Phone の話があるんですね。で今あの Twitter とかで、噂されてるのが金を取るイベントで Windows Phone の話をするということは、ということは国内で出すんだよね、まさか国内で出さないものをお金を取ったイベントで喋らないよねっていう話が今出ておりまして、とあるマイクロソフトのエヴァンジェリストに皆さん期待しております。どうなることでしょうというところありまして、あの、まあ、実際とかどうか分かりませんけども、そこら辺で非常に期待したいと思ってますし、ですね、私このイベントはですね、ちょっとね5月末が微妙な本当に末日なんでね、ちょっと時間的に会社2日間休める状況ではないというのと、10万円はねすいません出せませんわ、これお金ないですよ私、というわけでこの家には私行かないです行かないですって別におめえ何様だって言われそうなんですが、ちょっとねここまでお金出ないんで、私は今回このイベントについてはですねちょっと断念せざるを得ないかなと思っております。まあちょっと出られないのは残念なんですけどね、ここら辺含めてですね結構話がこう4月5月って新しい話どんどん出てくると思うんでね、その内容もですねどんどん話していきたいなと思っております。はい、そういうことでまたいろいろネタ集めてお話したいと思います。またよろしくお願いします。